週刊日経トレンディ。
週刊日経トレンディ、今回は珍しくロケ取材に来ました。
今私たちはどこにいるかと言いますと、はい、東京の豊洲にある、うん、ある会社の本社ビルの応接室なんですね。
すごいですよね、はいはい。
今週は新機軸週刊日経トレンディ会社訪問シリーズ
と、そういうのができちゃったんですね。
ある企業のですね、はい、中の人をゲストにお迎えしてお届けしたいと思います。はい。
それでは早速ご紹介いたしましょう。株式会社 IHI 代表取締役社長兼最高経営責任者の斉藤保さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。斉藤です。今日はIHI の本社までご足労いただきまして、はい、大変ありがとうございます。
素晴らしい会社ですよね。もうなんか全身が緊張してしまいますね。
こんなきちんとした応接室に来るとカチカチになっちゃったりするん
です。まあそれはね、リラックスしていきましょうね。はい、社長どうですか、ラジオの、ね、ご出演とかあるんでしょうか。
いやいや、私初めてでございまして。
そうですか。
一つよろしくお願いいたします。慣れていませんので、いろんなことを話すかもしれませんが、
いやもう本当に全然いろんなことを喋っていただければこちらとしても嬉しいです。
IHI と言いますと、はい、僕今44歳なんですけれども、はい、僕らの年代でいうとですね、うん、石川島播磨重工業と、はい、言った方がピンとくる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、日本が誇る総合重工業の会社です。今は石川島播磨重工業ではなく株式会社 IHI なんですよね。
そうですね、はい、2007年の7月1日に、はい、石川島播磨重工業株式会社は社名を株式会社 IHI に変更いたしました。これは例えば今年の上期できますと、はい、IHI の関係会社はグローバルで約150社、はい、国内50社、はい、海外100社ございまして、はい、でその時にはIHI という、まあ、冠ではなくて、うん、石川島なんとか会社という名前だったんですが、はいはいはい、この2007年の時に、IHI というブランドで我々の製品なり事業なりサービスを世の中に広めていこうと、うん、ということで社名を変更したということでございます。ま
あ、グローバルにというような
ことですよね。そういうことです
ね。はい、わかりました。でその実際ね、こう飛行機のエンジンとかロケット、巨大な橋やプラント、鉄道システムから自動車のターボチャージャーとかね、医薬品、バイオ燃料、海洋構造物や船舶まで、とにかく実に幅広いものづくりを行っている企業グループということになりますよね。
そうなんですよ、はい、で僕が言うタイミングじゃないんですけどね、はいはいはい、宇宙分野が好きな方ですと、うん、はやぶさ、それからですね、はい、今宇宙に向かっているはやぶさ2の機関カプセルですとか、はい、イプシロンロケット、モバイル管制システム、ね、
はい、はい、
それから H2A ロケットの固体ロケットブースター SRBA、
もうちょっと目が光ってきてますね。
そうなんですよ、はい、それからですね、国際宇宙ステーションの日本が作った実験棟希望の設備とかっていったものが IHI の製品だと、はいはい、ここまで知ってる方はかなり詳しいと思います。
そうですね、
はい、あとですね、パシフィックビーナスですとか、はい、あと僕が子供の頃活躍していた出光丸っていうタンカーがあるんですけれども、はい、といったようなですね、でっかい船ですとか、はい、世界で最も長い吊り橋である明石海峡大橋、
はい、
それからトルコの第二ボスポラス橋、
はい、
それからボーイング787に使われている GENX エンジンといったようにですね、うんうん、もうとにかく機械オタク、メカオタクにはですね、はい、たまらないものがどんどんどんどんこの IHI から生み出されているというところなんですね。
いや本当にね、私ども日経トレンディの雑誌の方でもその毎年ねヒット予測とヒット商品ランキングやるじゃないですか、
はい、
で実は一昨年ですね、2013年の時のヒット商品の中に、まあ、新たに技術部門っていうふうのを設けましてね、その年のベスト10っていうのを選んですね。でやっぱりその時はなんと1位がイプシロンロケットということですからね。
そうなんですよ、はい、なのでですね、はい、今日はいろいろ斉藤社長にお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
はいはい、まあ、斉藤社長はね山形県のご出身で、1975年に IHI 当時の石川島播磨重工業に入社なされたということですよね。まあ、技術者としてお入りになったんですよね。
そうですね、 で私はあの大学で航空の原動機といってますか、うん、航空エンジンですね、はい、これの勉強をしてましたので、当時石川島播磨重工業は日本の航空エンジンのシェアできますと約7割ぐらいを占めておりましたので、はいはいはい、当然石川島播磨重工に入るんだなと思って、技術者として入社いたしました。
なるほど。
ですのでずっと基本的にはジェットエンジンですとかその辺を手掛けていらしたんですよね。
そうですね、
今世界中にジェットエンジンを供給している福島県の相馬第一工場第二工場あの辺の設立にも斉藤社長が重責を担われたと思うんですけど。
そうですね、あの相馬工場の立ち上げには関与いたしました。
うん、まあ、なんでしょうね、みんなの夢みたいなところでありますよね、そういう航空事業といいますかね、そういうようなその大きな夢をこう実現していくというような最初からやっぱりそういうところっていうのを目指されてたわけですよね。
そうですよね、もともと日本の航空産業そのものは、はい、実は戦後っていうと随分古くなりますが、はいはいはい、7年間の空白というのがありまして、はいはいはい、日本でいわゆる航空関係の仕事ができない時期があったんです、うん、はいはいはい、でそういう思いが我々航空、うん、宇宙を担当している人にとっては、はいはい、非常にやっぱり気になるところがあるので、世界に通用するような、うん、そういういわゆる航空機なり航空エンジンを提供していきたいというのは我々の夢だったわけですね。
なるほど、はい、
そして、斉藤社長ですね、2012年に、はい、まあ、ご就任なさったということなんですけれども、 IHI 自体が160年以上の伝統を誇っていまして、うん、2万7000人以上の、まあ、グループ社員を率いるというお立場でですね、もうここまで巨大組織になると全く想像もつかないんですけれども、その現場を見ていくのも大変ですよね。
大変ですね、大変です、確かに。ただできるだけあの現場あるいは工場を含めてですね、見ていこうとしております、まあ、それは国内それから海外も含めてでありますけども、
あの斉藤社長のことをですね、インターネットとかで調べたり本を読んだりすると三元主義という言葉がよく出てまいりますが。
そうですね、私はあのどちらかというと生産経営ですよね、工場の現場が非常に長かったということもありまして、はいはいはい、まあ、会社入りました時によく上司なりそれから周囲の人、実は現場でやっている職長さんだとか班長さんもいらっしゃるんですけども、はい、その方にはとにかく現場をよく見ろと、現物をよく見ろというふうに教育されました、はい、まあ、それがやはり身についているということで、現場現物現実を大事にする三元主義というのを言っています。
現場現物現実を見る三元主義というんですね。それをみんなで共有することで、まあ、大きい組織体であっても機動力を持ってやっていこうという感じですよね。
そういうことですね。それでまあ三元主義を徹底していくと、私はよく言うのでありますけれども、あのいわゆる現場や現物現実にはやはりあの真の姿があるわけですよね。したがってそこで議論すると実はイノベーションが起こるということにつながっていくというふうに言っています。
なるほど。
いろんな人が創造性を持って仕事ができる、でいろんなアイデアが出てきてひらめきができて、したがって三元主義はそういうイノベーションを生む一つのツールでもあると言っています。
まあ、でも社長がねずっとおっしゃってる改革だったりとか今おっしゃったイノベーションって、あるいはあの現実を見た時にやっぱり時代に合わせて変わらなきゃいけないこととかいろいろ見えてきますよね。
そうですね、
本当にそういう意味で言うとね、だから変わってやっぱり行くべきっていうところを目指してらっしゃるんですか、今のイノベーションということで言うと。
そうですね、イノベーションを起こしたいと思っています。
なるほど。
そしてですね、まあ、斉藤社長ご自身もものづくりの現場に長くいらっしゃったと思うんですよね。で、今でも工学賞なんかお読みになるそうなんですけれども、あの日本のものづくりをずっとご覧になってきて、今その日本のものづくり強みと弱みってどんなところにあるとお考えですか？
日本のものづくり、まあ、ものづくりという言い方をした時によく言われるのは、あの農業と非常に似てるって言われてますよね、はいはい、種をまき、水を与えて育てて収穫すると、はいはい、これがまあものづくりの基本なんだということでございます、日本のものづくりをずっと見ていきますと、日本の特質としてまあ島国であったり、それからまあ農耕民族であったということが背景にあるわけでありますが、その中でどうしてもやはりこう自然と向き合ってその対話していかなきゃいけなかったということもあるので、いろんないわゆる改善だとか、それから人々と一緒にチームワークで仕事をするであるとか、和であるとかいうのがやはり日本の国民性に非常に合ってるというふうに思っておりまして、強みとしてはやはり現場に密着したいろんないわゆる 臨機応変に対応できる改善だとか工夫のマインドっていうのが日本のいわゆる強みになっていて、コミュニケーションであるとか和の重視であるとか共生だとかっていうのがそれを支えてるっていうのが日本のものづくりの強みかなと思っています。で一方じゃあ弱みは何かということなんですが、これはよく言われるようになかなか日本国民はシステム化がその苦手だと。これは我が社も実は一緒でありまして、新しくできた、2013年に作ったんでありますが、経営方針2013の中では3つのつなぐっていうキーワードで活動しておりました、でそれはいろんな製品同士をビジネス同士をつないでいこうと、グローバルにつないでいこうと、また ICT 情報通信技術でつないでいこうと、そんな3つの取り組みを今進めているというところであります。これは弱みの克服です。
なるほどね。
確かにつないでいかないと、また先ほどおっしゃっていたイノベーションも起きないですもんね。
そういうことですね。
ちょっと一方でお話伺いたいのが、そのかつてね、高度経済成長期っていうのは、先ほどありましたけども、その例えば新幹線だったりとか高速道路といったように、そのインフラ整備がこう一気に進んだじゃないですか。それで世界でも本当にいろんな競争があって、その重工業の注目度というのは極めて高かったように思うんですけれども、今はその分かりやすい派手さといいますかね、そういったものがこうちょっと若干ないのかなっていうような気もするんですね。実際のところ現場をご覧になって、でそのダイナミズムの変化といったようなね、そういったものを感じてらっしゃいますか、ありますかという質問なんですけど、いかがでしょうか。
大型構造物あるいは大きないわゆる社会インフラは、我々重工業、メーカーのいわゆる役割だと、使命だというふうに思っておりますけども、大型の構造物って人の目にすごく止まるんですよね、でそういう意味では非常に分かりやすい構造物でありまして、つい最近も、ベトナムのニャッタン橋であるとか、今トルコではイズミット湾の横断橋を作ったりなんかしておりますし、いわゆるプロダクトっていう意味では、イプシロンロケットの打ち上げであるとかですね、
そうですよね、
それからヘリコプターの護衛艦であるとかっていうのはですね、非常に分かりやすい構造物になっているので、今の、若い人たちが、入社してきますけども、その人たちも、あの橋を見たと、あるいはイプシロンロケットを見た、護衛艦を見たので、そんなものを作りたいって入ってくる方が結構たくさんいらっしゃいますので、ダイナミズムは残ってると思います。
なるほど、そうですよね。
今ちらっと斉藤社長がおっしゃったニャッタン橋ってニャンギャロかっていう話なんですけれども、こちらはですね、ベトナムのハノイ市にできた、非常に大きな橋でして、当地では日本とベトナムの友好の橋みたいな言われ方をしてるんですね。でそれも IHI が参加して作ったんですよね。
そうですね、
実際社長現場には行かれたんですか。
2度ほど行っております。でちょうど今年の1月の4日の日には、開通式がベトナムで行われまして、国土交通省の大臣も、私はちょうど都合悪かったんで行けなかったんですけども、当社からは副社長が参加して開通式に参加しています。大変大きな素晴らしいイベントだったというふうに聞いています。
やっぱなんて言うんでしょう、お話聞いてるとこう本当にその実は身近なところに、目の見えるところに、
そうなんですよね、
見えるものだったりとか、生活にこうなんて言うんでしょうね、我々がこう目にするところにいっぱいあるんだけれどもっていうところですよね。実際ここそうなのかって、これもそうなのか、あれもそうなのかっていう、もちろんイプシロンみたいなのも典型ですけど、そうなのかっていうねところが実はいっぱいあるんですよねっていうことですね。
明石海峡大橋なんていうのはもう、まさに、一番生活でパッと思いつくものだったりするとは思うんですけども、ただですね、ダイナミズムっていう部分で言うとですね、僕広報の方々にお伺いして、それはたまらんなと思ったんですけれども、以前ですね、広島の呉の工場でですね、バージって言われる橋桁といいますか、蓋ですね、の上にパルプの工場を作ってしまって、わかります、広島で呉で橋桁の上にパルプ工場を作りましたよと、でそれをですね、船で引っ張って、アマゾン川まで持っていき、当然木いっぱい生えてるじゃないですか、でそれを接岸させて工場にしたっていう、これ U プロジェクトっていうらしいんですけども、もうたまらんですね
ありがとうございます。2013年に IHI は160周年を迎えたんですね、でその中で、もう一度我々を含めて社員の心をリマインドしようということで、160周年についてこれまで世界で初めてであるとか、世界一の製品を たくさん出してきたということを、まあ、復習したわけでありますが、その中で民間の初めての蒸気船は IHI です。それから東京駅の鉄骨は作った時には最先端の、はい、まあ、3000トンぐらいの鉄骨を使っているんですが、これもほとんどが IHI の鉄骨を使っています。東京駅今でも使っていると思います。
そうなんですね。私この前東京駅 の鉄骨のずっと歴史のやつで見せてもらいました、あの東京駅の方に。
それから日本で初めて乗用車を作ったのも IHI でありまして、これは英国のウィズレー社から、まあ、技術提携をして作ったのが日本で初めての乗用車なんですね。
そうなんですね。
それから、はい、航空エンジンで言えば、うん、ネノ20という、はい、日本で初めてのジェットエンジンはやはり我が社が作って、
キ
ッカーに、そうですね、それで高度600メートルで12分の試験飛行に成功しています。
はい、日本初とかばっかりじゃないですか。
そうですね、
そうですね、そうですね、本当そういう意味で言うとね、日本初
ですから、もっと我々頑張らなきゃいけないと、日本一世界一のものを作っていこうじゃないかっていうのが、
その時に
2013年の
決められたもの。
そうですね。
はあ、
なるほど。
いやびっくりです ね、もう本当にね、
本当びっくりなんですけど、はいはい、その今まで160年の歴史のうちの、うん、30年とかの時間を斉藤社長は IHI で過ごしてらっしゃると思うんですけど、はい、今までご自身が手掛けられたお仕事の中でこれはちょっといいすごかったなみたいな、なんかこう自慢できるお仕事とか印象に残る、
それは全部じゃないですかっていう、
ね、まあ、まあそれはそうですよ ね、
そうですよね。
でもやっぱ技術者としてどうですか。
はい、ですね、まあ、自慢できる仕事はではないと思うんですけれども、会社にまあ入社した時には実はエンジンの部品そのものを修理するという仕事に携わりまして、はいはいはい、でこれまで修理というとなかなか皆さん気がつかない領域ですよね、直すという仕事ですから、ところが実際に担当してみると非常に面白い技術、最先端の技術を必要とするんですね。でそういう意味では入社した時のその仕事がまあ印象として残ってるのと、その後まあ3年ほど担当した後には今度は今でも使っておりますけども、日本の主力戦闘機の F-15 に搭載されている F-100 エンジンというやつのライセンス生産をやることになったんですが、これに携わりました。でこれは投資としては最先端じゃない技術しかライセンス供与してなかったんですけども、初めて最先端のいわゆる技術の F-15 という機体とエンジンを日本にライセンスすることになったので、非常に慎重に対応しましたし、最先端の技術が集まっているので非常に面白かったですよね。でその後は、うん、やはり先ほどちょっと話がありましたけども、相馬工場の立ち上げに携わったっていうのが印象的な仕事ですね。大変面白かったです。へ
ー、その相馬工場っていうのは当然もうすぐ4年になりますけれども、東日本大震災の時にまあ大きな被害を受けたと思うんですけど、あの時その世界中にジェットエンジンを供給するまあ工場だったわけじゃないですか。そのサプライチェーンを切ってはいけないっていうことで、やっぱ相当皆さんご苦労なさったみたいですね。
そうですね、これはまさに現場の頑張りですね。
はいはい、
それで相馬工場を復興させることが相馬市の復興につながり、東北の復興につながると言ってみんな頑張ってやってくれたというふうに思っています。
まあ、もうすぐ、東日本大震災の発災から4年になろうとしていますけれども、そういった局面でも実は IHI ってすごいいろんなことをやっていて、僕すごく驚いたのが津波救命艇っていうのも作ってるんですよ。要は高いところに逃げるだとかっていう考え方って、まあ、一般的なんですけど、浮く船にみんなで逃げ込ん でそれで助かりましょうっていうのを作ってたりもしますよね。
そうですね、最後の手段としてのノアの箱舟だ
と。なるほど。
ちょっといろいろ今度は社員の方の話とかも伺いたいなと思うんですけれども、斉藤社長からご覧になった IHI の社員ってなんかどんな人たちですか。
なかなか難しい質問ですよね。
なかなか難しいですよね。
一言で言うと非常に真面目で誠実な人たちだというふうに私は理解してますね。
まあ、それからやっぱり会社の規模的にもですね、こうそこに入る人たちというのはスーパーエリートなのかななんて思ったりもするんですけど、
まあ、スーパーエリートという言葉がいいかどうか分かりませんが、能力が高い人はもちろん多いですよね。それともともと IHI は これはあまりいい言葉じゃないかもしれないんですけども、はい、のぶし集団だという言い方をしていましたので、はい、自由闊達にいろいろ議論ができたり、
はい、
それから、組織の壁を乗り越えて行動できるような、はい、そんな素養を持ってますよね。そういう意味じゃ、非常に頼もしい集団だというふうに思っています。
なるほど。
まあ、いろいろねお話を伺ってきて、でそのどうしてもその IHI のような会社というのは、ただ先ほどもねちゃんとエンドユーザーの接点というのはあるんだというふうにあのお伺いしたんですが、例えばでもその一般的な食品メーカーとかそういうのは比べるとその接点がね目立たないというようなところがあるかと思うんですけども、ただその中で物を作って、そしてその働く人々のそのモチベーションっていうんでしょうか、うん、そういったものはどういったところになってくるんでしょうかね。
IHI の経営理念の一つに、はい、技術を持って社会の発展に貢献するというのがあります、
はいはい、
これはあの基本的には社会の発展に貢献するためのいろんな製品なり、うん、事業なりサービスをまあ提供すると、
はい、
まあ、いうことなんですけど、
うんうん、
これがまあ一つの我々にとってのモチベーションになっています、
はいはい、
それからリアライズ・ユア・ドリームズという今言葉を使っているんですが、
はい、
これはあの今お客様も我々も気が付いていないような潜在的なニーズをそれを発掘してこれをまあ実現していくということでございまして、でそういう意味ではあのお客様との接点であるとか、それからまあいろんないわゆる関係者の方ですね、それとの接点をいかにたくさん持っていくかということに今努力しているところでありまして、こういう活動をずっと続けていくことが我々のモチベーションアップにもなりますし、それでお客さんに喜んでいただいて社会に受け入れられて、そういう活動をずっと続けていけばモチベーションは高く維持できるというふうに思っています。
リアライズ・ユア・ドリームズ、あなたたちの夢を現実にするっていうことですから、まあ僕としてはですね、ぜひ私たち一般人と宇宙をIHI の技術で
宇宙ね
繋いでいただきたいなと思うんですけれども、
ね、いいですね、ぜひ宇宙を身近なものにしようと今努力をしているところでありますので。
そうですよね、はい、その宇宙っていうとね、その何度も今日言って恐縮なんですけど、やっぱり夢があったりとか今後のなんて言うんでしょうね、こう未来感だったりとか、そういったものがこう普通の人が持ってるイメージもそうですし、そこに関わっている技術者なんてなおさらのことなんですけども、それ次々となんか新しいことが革新的なことが今後いっぱい出てきそうな気がするんですよね。
そうですね、我々はまあ推進系メーカーですので、はい、ロケットを作って衛星を打ち上げるということでありますが、
はいはい、
関係会社の中に衛星自身を作っている会社もありますし、またこれを使って、うん、今我々が開発研究しようとしているのは、うん、宇宙を使った新しい提案をお客様にどう提案していくのかという活動も今続けているところでありますので、まあ、具体的にはあの農業情報サービスで衛星から見たデータを使って、
はい
はい、作物の実り具合であるとか、
はは
肥料の撒く時期であるとかですね、
なるほど、
そんな情報の提供もやっています。
なるほど。
宇宙が目立ちがちなんですけど、
はい、
実際には空も、
はい、
海も、
はい、
陸も、
はい、
いろんなところで IHI の推進力っていうのが生かされてるということだと思うんですけどね、
はいはい、そうです
ね。例えば自動車の世界なんかだと、
うんうんうん、
あのヨーロッパ車を中心に排気量を下げて、
はい、
ターボチャージャーをつけることによって、はいはいはい、環境に優しくてちゃんと力強く走る車を作る動きなんていうのがこうどんどん一般的になりつつありますけれども、
はい
はいはいはい、ターボチャージャーの製造会社っていうとなんかビッグフォーとかっていう言い方をしたりするんですよね、
うんうん、
その中に IHI が入ってますよね。
はい、
すごい、なんかもうちょっと規模がすごくて、もうこう今日はなんか本当にでっかいお話っていう感じですよね。
ときめきますよね。
ね、本当ですね、
はい
はい、
こういうのにこうゴーッとときめいてやるぞって思う人たちこそが、まあ、IHI 向きの人たちってことになるんですかね。
そうだと思います。
でもね、はい、あの例えばここ数年本当に宇宙ブームっていうのが起きてますよね。でそういったそのハヤブサのドラマチックな展開みたいなのもありまして、よりちょっと身近になってきたと思うんですけど、この宇宙産業に関わりたいというような、そういうその理由でね IHI を志望する人増えてきてるんではないですか。
いや多いですね、宇宙をやりたいという人が多いですが、
あ、そうですか。
しかしあの全員がやれるわけではないの で、
ね、
なかなか難しいんですが、
です、ね、
はい、
わかりました。
でも橋やりたい人もいるでしょうし、
ね、
あのターボやりたい人もいるでしょうし、
うん、
活躍する場はたくさんありそうですね。
たくさんありますね。
たくさんあります、
ね、たくさんあります。
だってこんだけいろんなものがあるわけですから、
我々今重工長大の、まあ、重工業というイメージで話をしましたけども、はい、最も我々が作っている製品の中で小さいものとしてはインフルエンザワクチンというのもあるんですね、うん、これの製造も実は手掛けてまして、関係会社。
なるほど、なるほど。
でそういう意味じゃあの幅広い製品、事業、
はい、
サービスを持っているので、
はいはい、
若い人が入ってこられたらですね、うん、働く場はたくさんあり、
そうですね、
面白い興味のある仕事もたくさんあると思ってますね。
そうですよね、本当にこういろんなところにいろんな面白いことがありそうですよね。はい、わかりました。
そんなですね、IHI の技術と私たちをつないでくれる場所っていうのがありまして、豊洲のですね、ララポート豊洲の蓮向あたりに、ね、この IHI の本社があるんですけども、この1階にですね、i ミューズっていうミュージアムがありまして、そこでですね、その貴重なジェットエンジンですとか出光丸の模型ですとか、そういったものがですね、いっぱい展示されていてですね、そこにですね、イプシロンシャープペンシルとかも売ってたりするんですよ。
そうなんですね、はい、さっき持ってましたね、
はい、買っちゃうんですよね。
はい、
おすすめです、
はい、
ということでですね、はい、今回は株式会社 IHI 代表取締役社長兼最高経営責任者の斉藤保さんをお迎えしてお届けしました、はい、斉藤社長、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。